はい、皆さんおはようございます。はい、じゃあ今日のメッセージですけども、週の初めの日ということで、皆さん週の初めの日、皆さんのカレンダーは週の初めの日は何になってます？月曜日から始まってます？日曜日から始まってます？日曜日から？本当に？俺の、私のあのね、スマホは月曜日から始まってますよ。月曜日から始まって日曜日で終わってるんでね。で、昔は、自分もね、昔は、クリスチャンになる前は、一週間は月曜日から始まると思ってたで、月曜日から始まって、サザエさんとか見てね、商店とかサザエさん見ると、あ、また来週から学校かとかさ、仕事かっていう、それが普通の人のこう、月曜日から日曜日ですよね。あ、もう、あ、日曜日終わっちゃうって言って、終わっちゃうんだから、あれですよね。また月曜日から。ですけども、聖書の中では、今日です。日曜日が週の初めの日、スタートの日なんです。週の初めの日ということで、今日メッセージするんですけども、よく人生を旅に例えることがありますけども、旅に必要なもの、それは一つ目何かと言いますと、目的地、ゴールが必要です。ね、もちろんなんか、行く当てのない旅というのもありますけども、ある程度ね、目的地って必要です。私たち誰でも目的地、目標、ビジョンが必要です。で、もう一つ、私たちのゴールは神の国なんですけども、まあ、神の国について話すとまたね、あと、3時間ぐらい必要になってしまうので、今日はしませんけども、一つ目は目的地。で、もう一つは、ゴールを示す道しるべが必要になってきます。地図とかコンパス。それは私たちにとって、クリスチャンにとっては、地図とコンパスはこの聖書です。これが私たちの道しるべであり、地図であり、コンパスです。目的地がわかります。地図とコンパスがあります。じゃあ次にすることは何かと言いますと、私は山にね、よく行ってたんですけども、迷った時にどうするか。目的地分かってます。地図も持ってます。ですけどもっと大事なのは、ゴールと同じぐらい重要なのは現在地なんですね。今どこにいるのか。スタート地点が間違っていたらいつまで経ってもゴールはできないです。地図を持っていても。私たちはどこからスタートするのか。この今日の話、エマオへの道というのは、スタート地点への道です。私たちは、ゴールを目指す前にまずスタート地点を探す必要があります。そして私たちのスタート地点はこの聖書の中の主の初めの日、今私たちはこのスタート地点に立っています。一言お願いします。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。この主の初めの日に私たちがこの聖書の御言葉から、あなたの声を聞くことができることはありがとうございます。賛美、礼拝することができることはありがとうございます。一緒に本当に声を合わせて、心を合わせてあなたを礼拝賛美し、そしてあなたの言葉を聞きたいと思います。どうかあなたが、この御言葉を語ってください。この聖書から語ってください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。では、レジュメに沿ってまた3つ、やっていきますが、その前にこのエマへの道のね、有名なこの、会があります。二人の弟子がイエス様と一緒にこうエマオに向かっていく。で、その後ね、一緒に食事して、ちょっとね、ふっくらしたイエス様であまり好きじゃないの、これ。食事をして、その時に、あ、イエス様だって分かったという、そういうところなんですけども、一番最初、あなたはどこを歩いているのか。ルカの24章13節からお読みします。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから 11km 余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして、二人で一切の出来事について話し合っていた。で、論じ合っていたとも書いてあるね。ここからね、私たち何を考えていくかと言いますと、どこを歩いているのか。まず最初、私たちはすぐに迷うんです。で、気がつくと違う方向に向かってるんですね。エマオに向かっていました、この弟子たちは。エマオという地名は、暖かい泉の意味があるそうです。まあ、温泉があったのかもしれない。わかんないですけども。なんで今温泉に向かってんですか、この人たち。おかしいでしょって話でしょ。だってイエス様が蘇ってエルサレムからね、そのエルサレムから、この週の初めの日ですよ。なんで、エマオに向かうのか。私たちはすぐに迷うし、気がつくと、なんかとんでもない方向に向かっているんですね。もう一つは、私たちは理解していない。ろくなことを考えないんです。この人たちは、道しから、イエス様が来る前の、この人たちは何を話していたか。一緒にね、どうでもいいことを話してたんですよ。で、弟子たちの話っていうのは大抵ね、どうでもいいことなんですね。例えば、弟子たちこんな議論をします。イエスの栄光、力のことを話すんじゃなくて、お、今パンがねえんだけどどうすんだ。パンがないけどどうすんだ。誰のせいだ。喧嘩するんですよ。パンがないぞと。で、イエス様が、 ね、パンをくださる方なんですけども、命のパンをくださる。ですけど、弟子たちは、パンがないけどどうしたらいいと。例えば、イエス様が十字架の話をしているのに、イエス様の受難苦しみじゃなくて、裏切るのは誰だと。誰か裏切るらしいぞ。お前じゃないか。俺かもしれない。そういうことなんですね。で、イエス様はいよいよこれから十字架にかかって死ぬという時に、偉いの誰だと。ね、いや、俺が一番偉いだろ。いや、俺だろうと。なんでお前そんなちょっと偉そうに言ってんだ。だって俺が偉いんだもんと。そういうことをしているのが弟子たちですよ。そしてこの今のエマオに向かう弟子たちの話は、イエスの復活勝利ではなくて、空っぽになった花の墓の話をしてた。そうですね。そしてろくなことを考えない上に、どのうち喧嘩始めるわけですよ。仲間割れ始めるんですよ。これはでも、私たちも同じなんですよ。今も私、同じですよ。やっとめんどくさいハロウィンが終わりましたけども、ハロウィンっていうのは、クリスチャン同士が罵り合う日じゃなくて、キリストの福音を伝える日なんです。とだけ言っておきます。で、私、でも、神、あるね、サタンが私たちの目をそらして、福音でなくて違う方向にね、目をそらしてしまう。そうすると、クリスチャン同士がね、喧嘩を始めるし、いろんな、ことが起こると。イエス様はこれから死ぬというのに、偉いのは誰かと。イエス様復活したのに、墓が空っぽだったぜ。どこを歩いてるのか。私たちは、今もそうです。迷うんです。で、自分ではどうすることもできないんです。そこに、共に歩いてくださる方がいます。共に行く者、イエス様がやってきます。私たちにはイエス様が必要なんですね。じゃあ2番目。あなたは誰と歩いてるのか。話し合ったり論じ合ったり、で、これ論じ合うっていうのが、追求するっていう意味があるらしいんだけどね。一緒に追求する。この人は何を追求したかと、なぜ墓が空だったか追求したんですよ。イエス様が蘇ったことじゃなくて。出なければエマオなんか向かいません。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかったとあります。次のところは、私たちは気づかないんですね。イエスのことがわからない。この遮られていてっていう言葉、クラテオーっていうんですけども、遮る、支配される、捉えられる、固執するっていうような意味があるんですけども、大事なものを見ないで、どうでもいいものを見ていると。囚われている。さっきと一緒ですよね。大事なことを見ないで、どうでもいいことを見ている。で、復活したイエスを見ようとしないで、空っぽの墓を見ている。この、でも、なんでイエスのことわからない？だって一緒にこう歩いてるのに、わからない。おかしなとこですよね。よく私これネタにばっかりするとまた怒られるんだけども、ね、奥さんが髪を切っても気づかないっていうとね、すぐこう怒られますけども。で、なんで気づかないか、ちょっとしか切らないから気づかないんですよ。でも、奥さんのことを気づかなかったらまずいですよ。違う、ね、一緒にいるのに全然知らなかったらまずいですよ。でも、イエス様が横にいて来てくれたのに気づかないっておかしいじゃないですか。それこそまずいですよね。でも、彼らは気づかなかった。これは、もちろんこうね、イエス様が復活の姿で違う姿をしてたのかもしれませんけども、この、遮られる、遮るという言葉の中に、このね、ある霊的なね、力がこう働いていると。大事なものを見ないで、どうでもいいのを見るようにさせている。それで支配されている。捉えられている。固執するようにしている。そういう、何かこの、深い霊的な次元の目が遮られるっていうのがあるんです。で、それこそが、このサタンのね、私たちを違うもの、大事なものじゃなくて違うものに目を向けようとする。そして、そこで、大事なものから目をそらせようとするという策略があるわけです。イエスがわからない。イエスに気づかない。ある力に支配されて囚われてる。で、イエス様は何するか。イエス様は彼らに言われた。歩きながら二人で話し合ってるその話は何のことですか。すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけは知らなかったんですか。イエスがどんなことですかと聞かれると、二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神と全ての民の前で行いも、にも、言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め、十字架につけたのです。 しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくれるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。ちょっと長いですけども、おかしいですよね、これ。聞けば聞くほど。じゃあなんで、イエス様が蘇ったのに、なんでエルサレムから、エマを温泉のところに向かってんですかって話ですよ。で、しかも暗い顔つきをしていた。彼らはエマへの道を、エマに向かう道を、暗い顔つきで、疑いと絶望とともに歩いていたんですよ。明るくじゃない、暗く歩いて。これから温泉行くのに。なんでですか？もしね、イエス様死んだ、イエス様死んでしまった、十字架にかかれてしまった、それだけならわかりますよ。それだけなら暗い顔つきで、あ、もう望みがなくなった。絶望して自分の村に帰って温泉でも入ろうか。ね、足湯でもしようかってわかりますよ。ですけども、そのイエスが、蘇って生きてると。復活したっていう、そう言うんです。そのニュース、グッドニュースがあるのに、なんでエルサレムを離れるんですか。なんでそこに留まってイエスに会おうとしないんですか。道から話すこと、道すがらね、話すこともイエスが復活したことじゃなくて、空っぽの墓だって。墓が空っぽだったらしい。その噂話ですよ。エルサレムで起きた事件についてのゴシップしか話をしない。分かってないんです。でも、その傍らにはすでにイエスが歩き始めています。望みを失った者と共にイエスは歩いてくれます。で、望みを失っただけでなく、違う方向へ向かっている人にも、ものにも声をかけて、一緒にイエス様はもう歩いてくださるんですね。イエス様はでも人が悪いですよね。だって、俺、イエスだけどって言ってくれるんだけども、何話してるんですかって、ね。何、その話何ってこう食いついてくるわけですよ。で、それをね、弟子たちが、いや、あなたそんなこと知らないの？イエス様も知らないんですか？で、丁寧にね、説明してあげてるのに、それをこの、その時に今度落とすという、そういうこう、見事な、なんですけども、弟子たちはこの中で、さっきこう書きましたけども、知らないんじゃなくて、知ってるつもりでいるんですね。自分は知ってるつもりでいる。よく知ってる、ニュースを知ってますよ。教えてあげますよ。あげることもできますよ。でも、本当は知らない。本当のところを知らない。逆にイエス様は知ってるのに知らないつもり、知らないふりをするってこと、嫌な、あれですけども。24節の原文のところを見ると、彼らが見たものと見なかったものが対比されてます。で、見たものは何かと言いますと、空っぽの墓を見たんですね。空っぽの墓を見たんだけども、イエス様ご自身を見ることがなかったと。空っぽの墓は見ました。でもイエス様を見なかった。だからこの空っぽの墓の方が何かね、大事になってしまう。原文では、だが彼は、彼を見つけなかったというふうに書いてます。イエスご自身を見ることがなかったと。このイエスが生きておられる、天使が知られた、これはグッドニュースです。イエス様が蘇られた、イエス様が生きておられる。でも、その生きたイエスをまだ見ていない、蘇ったイエスにまだ会っていない。私たちも、ある意味同じです。誰もそのイエスの復活を自分でこう、イエス様に会わない限り、見ない限り、確信することはできないんですね。霊の目が開かれ、霊の目が開かれた時に起こる出会いなんです。ちょっと三つ、ここに書かなかったんですけども、グッドニュースってあるじゃないですか。福音はグッドニュース。グッドニュース。グッドニュースはまず、知らなければグッドニュースにはなりません。そうですね。ローマの10の14に、聞いたことが、イエスを知る聞いたことがない方をどうして信じることができましょうか。だから私たちは伝道するんですよ。イエスのことを伝えるんですよ。だからグッドニュースはまず、イエスを知る、グッドニュースを知ることによって、私たちはグッドニュース、ね、福音を知ることができます。これが一つ目。二つ目は、グッドニュースは、信じない限り、そしてイエスに出会わなければ、本物にはならないんですね。知って聞いてても、私たちがそれを信じて、本物のイエスに出会わなければ、第一テサロニケの2章13節に、人の言葉ではなく、神の言葉を信じるというふうに、言葉があります。第一テサロニケの2章13節。人の言葉はね、エレミアでありました、ダーバール、ね、 ヘブル語の言葉は、神の言葉はダーバールと言って、もう真実になる言葉です。でも人の言葉は嘘があります。偽物があります。ですけども、このグッドニュースは神の言葉です。人の言葉じゃありません。人の言葉だったら信じなくてもいいですけども、神の言葉を、神の言葉として信じるときにそれが本物になります。そして本物のイエスが見えるようになります。で、三つ目。今日、一番大事なところですけども、グッドニュースは、今私たちが知ってる以上のグッドニュースなんですね。グッドニュースは聞かなければわかりません。でも聞いて、もう信じなければ本物になりません。でも、その私たちが本物だと思っているグッドニュースは、今私たちが知ってる以上のものなんです。ピリピの3章12節。私大好きなところです。このパオロのね。私はすでに得たのではなく、完全にされたのではない。ただ捉えようとして、追求してるんです。と。はい、もうグッドニュース。私分かってます。聖書全部読んでます。分かってます。イエス様は神様です。イエス様は、十字架で蘇りました。ハレルヤ。ではなくて、私たちは、パオロと同じように、追求するんです。まだ知らないことがある。イエスのこと、本当のイエスが分からない。これは、この二人だけの問題じゃありません。私たち全員そうです。本物のイエスを私たちはまだ見ていないんです。で、分かってないならまだいいんですよ。ですけども、分かってないのに分かっているつもりでいたとしたら、それは、もったいないことですよね。追求するんです。バイブルスタディを私よくやってるんですけども、例えば、本当にね、模範解答をね、私知ってるかもしれない。でも、それで終わりじゃなくて、もっと知らなかったことが、この聖書から分かってくる。先週も二つバイブルスタディ、違うところでやって、一つは金曜日のユースの場合したが、ね、あって。で、もう一つは水曜日の場合した休みだったんですけど、YMCA で、ノンクリスチャンの対象にしたバイブルスタディがあるんですけども、両方に共通するみんな、その時に、先週、どちらの方も感想として、感動したというふうに言われた内容、何かと言いますと、彼はね、やっぱ聖書の知識って少しずつあるんですよ。こう、ノンクリスチャンはノンクリスチャンなりに、で、クリスチャンはクリスチャンなりにあると。で、聖書を学んで、感動するポイントは何かと言いますと、その、今まで、こう、バラバラだった、聖書の知識が、これとこれが繋がって、これとこれが繋がって、旧約と新約が繋がって、これとこれが繋がって、これはこのことだったんだ、これはこのことなんだ。どんどん繋がっていって、新しい世界が、今まで見えなかったものが見えてくる。不思議なもんで、それね、ノンクリスチャンの人たちでさえ、そういう、感想を言ってくれるんですね。ですから私たちは、模範解答でなく、私たちはイエスを求める聖書の中から、追求していくことが、大事だと思います。三年間一緒にいても分からない弟子たち。イエスのことが分からない。今一緒に歩いてるのに、イエスのことが分からない弟子たち。で、分かってないのに、すっかり分かったつもりでいる弟子たち。私たちと一緒です。じゃあ、この弟子たちにイエス様が何と言ったかと。バカで間抜けで不信仰って言ったんですね。するとイエスは言われた。愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですかと。これイエス様は言ってるんです。だってあれでしょ、バカで、不信仰で、間抜けっていうかね、心鈍い人たち。これイエス様が言ったんです。私が言ったんですよ。で、バカっていう言葉つで言っちゃいけないって聖書に書いてありますよね。イエス様は言ってますよ、自分で。マタイの5の22のところに、しかし私はあなた方に言います。兄弟に向かって腹を立てるものは、なんだらかんだ。で、兄弟に向かって、脳なしというようなものは最高議会に引き渡せます。また、バカ者というものはゲーナに投げ込まれますって言ってるのに、自分は言ってるんですよね。で、これどういうふうにあるかと言いますと、私たちは人にバカと言っちゃいけないけども、イエス様はバカと言ってもいいっていうことかもしれない。っていうかね、私言われたいです、イエス様に。バカだれと。なんかこう、スポコン的な感じ、なんかそういうこう師匠と弟子的な感じで、でなぜならイエスは彼らを弟子としてね扱ってくれてるんですよ。ねイエス様一緒に歩きながら、何その話何ってね振っておいて、弟子たちが一生懸命話してくれたら、バカだれと、何でお前たちわかんねえんだと、こんなイエス様は大好きですけども、このねこの厳しい師匠の言葉的なものって、今はね、少ないかもしれないけど、実は昔の J キッズはちょっとそれに近いものがあって、今のあやさんとかね、小鳥ちゃんとかね、あきこちゃんとかのいるときは結構ね、そういう、割と厳しめだったよね。結構ね、ちょっとなぜこの話をするかと言いますと、昨日ね、 復興支援のコンサートがあって、で、アツシさんのサプライズバースって、サプライズっていうか、多分本人してたと思うんだけど。うすうす。でも、本当の意味のサプライズで、琴井ちゃんからね、前ここにいて、J キッズもやっていて、ゴスロもやって、琴井ちゃんから手紙を、で、俺が読むというね。すごい過酷な試練ですよ、二人にとって。もう、俺仕事し、ちゃんと仕事してるんで、ちゃんと最後までこう寝かないと言ったら、もう目の前でこう、ボロボロ泣いてるから、こう、目が合ってからもうダメになっちゃったけども。で、もう、これ琴井ちゃんのネタになってますから、もうね、そろそろ。もう、ここで言ってもいいと思うんだけども、琴井ちゃん震災があった後に、いわきに帰ったんですね。で、泣く泣く帰ったんですよ。泣く泣く帰って向こうで自分は向こうに神様が何かこう、計画があると思って帰ったんですけども、寂しくて寂しくて、本当にもう帰ってきたくてしょうがなくて、もうその後ね、月一で帰る、本当に月一で帰ってたの。しょっちゅう帰ってて、アチさんたちに泊まって、で、なんかね、泣いてた。で、彼女の手紙の中に言うと、の通りに言うと、安牧師から呼び出し食らったと。ある時。そんな時。4ヶ月ぐらい経った時に。で、私覚えてます。この2階のね、オフィスで話したんだけども、呼び出しされて、何言ったかというと、お前もう帰ってくんなと言われた。うん、帰ってくんなと。で、代わりにアッシャーを送るからと。でも帰ってくんな。で、二人でまあ祈ったのを覚えてます。で、まあこれ、俺、琴井ちゃんとの関係性があるから、こう厳しいことを言えるんだけども、普通の人に言いませんよ、私そんな厳しいこと。今まで言って、ちょっと、関係悪くなったこともありますので。でも、琴井ちゃんには分かったんですね。で、自分は、自分自身がそういうことがあったんですね。自分、日本に帰ってきたときに、最初ね、私、J キッズの、始まる前ですよ。メビックというね、こう日本の、この、今の J キッズの元を作った、内越ゴンベイ先生っていうのが北海道にいてもう亡くなったんですけども、彼が、緑の教会で、そのセミナーをやってた。で、私たちは、その、学びに、そこに行っているときに、私はまだね、牧師でも何でもない、ただの、信徒で、でも、そこに行ったと。で、そのときに、ごめんせに祈ってもらうときがあって、で、話をしたのね。で、そのときに私こんなこと言ったんです。で、自分は、宣教師ですと。オーストラリアの教会から派遣されて、今自分は日本で子供伝道をやろうと思って来てますと。実際、この教会からサポートもらわずに、その時は、オーストラリアの教会からサポートを本当に少ないですけど受けていて、で、当然、アツコも働いていて、でも自分は宣教師だと思ってた。で、その話をしたんだ。ただね、ゴンベ先生怒られたんですね。お前はどこの人間なんだと。まあ、実は怒ってないですけど、これもまたね、持っちゃうんですけどね、話をね、小田ちゃんとしてね。バカ野郎とは言わないんですよ。ですけども、その話の中で、あなたの、その、軸足はどこなんですか？あなたは何者なんですか？そう言われたときに、自分は、自分はここで、この場所で、神様の働きをするんだと。そういう、こうね、大きな転換になったときでした。その話を琴井ちゃんにして、ね、琴井ちゃんはそのときに、私のふるさとは登戸だって言ってました。ふざけんなって言いました。もう帰ってくるんだって言いました。聖書の中にもそういう、この、イエス様から、バカ者と、言われるような言葉があります。愛してるよ。そのままでいいんだよ。そればっかりじゃありません。何やってんだお前はと。ふざけんなと。そういう言葉がね、あるんですよね。で、そういう言葉はもらっても、その時はね、きついんですけども、嬉しいんですよ。ね。小林さんもね、今、向こうでね、幸せそうに、今はもう絶対ね、私のふるさとは、いわきというふうに。ちゃんと言えると思います。私たちは、このイエス様の言葉をもらうことができます。イエス様、ここに戻りますと、バカ野郎と言った後に、バカ野郎とは言ってませんけども、何をしたか。イエス様は、その後、イエスは、それからイエスはもうそういう全ての預言者たちから始めて、聖書全体の中にご自分について書いてあることからを彼らに解き明かされた。バイブルスタディですよ。イエスはその後弟子たちに聖書の解き明かしをしました。その解き明かしによって弟子たちの心が燃えるんですね。なぜなら彼らはイエス様から本物の弟子として一人前に扱われているから。私たち誰と歩いているのか。私たちもそうです。分かってないのに分かってるつもりでいます。でも、分かってないということを分かってる必要があるんですね。自分はまだまだであると。自分はまだまだ追求しなきゃいけない。自分はまだまだイエス様のことを知らない。3番目に移ります。 じゃあ、スタート地点はどこか。週の初めの日、今日です。教会で毎週スタート地点を、自分がどこにいるかを確認してください。自分は何者かを確認してください。それが日曜日、この週の初めの日です。そのために3つ。まあ、ちょっと読んでいきますけども。彼ら目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうな ご様子であった。それで彼らが一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたから。と言って、無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。最初の一つ目、スタートラインの一つ目は信仰です。復活のイエスに出会うことです。彼らと共に食卓に疲れるとイエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなったとあります。あなたのアイデンティティは何ですか？あなたは誰ですか？どこに立ってますか？私は誰ですか？県民性ってね、ありますよね。昨日はあずしさん、青森県民ね。青森。で、相方は福島。ね。で、多分あんなのいうのをネタに使うってことは、大好きなんでね。自分、地元をね。ちなみに私、静岡県民ですけども、静岡は大好きです。で、静岡の中でも、私は伊豆の生まれでね、伊豆地方の伊豆の人間です。で、よくね、またこの話するんだけど、遠州泥棒、駿河古事記、伊豆勝栄寺にってね、もし食べ物がなくなった時に、遠州の人たちは泥棒してでも生き残ると。で、駿河の人は古事記をしてでも生き残る。伊豆の人は飢え死にするっていう、そういうね、なぜかっていうのが、いろいろ諸説あるんですけども、伊豆が一番こう温暖でね、のんびりしてて、食べ物もいっぱいあるので、死ぬまで気づかないのか、そういう状況にあったことがないから、動物みたいに簡単に死んでしまうのか、わかりませんけども、私一つね、自分で考えたのはね、結構ね、プライド高いんじゃないかと思うんだよね。人に、こう、もちろん、泥棒とかしませんけど、もちろんなんかこう、人に何かね、物頼むのがね、私と私のね、母親も結構苦手なんでね。自分で何とかする。だから、周りにほら、頼むのが自分で何とかできるうちはいいけども、頼る時期になったら、もう、頼らずに、飢え死にしちゃうっていうのが、まあ、私の説ですけども、でもそんな自分が好きっていうようなとこもあるのが、伊豆のね、人間の、まあ、俺だけかもしれないけど、あるんですけども、私たちね、アイデンティティ、一番のアイデンティティは、いろいろ皆さんね、自分のこと、あるかもしれませんが、一番のアイデンティティは、誇るべき一番のアイデンティティは、クリスチャンであることですよ。イエス・キリストの弟子であること。自分を誇るんじゃなくて、自分のふるさとを誇るんじゃなくて、天の父なる神を、自分のボスを誇るんですね。そのためには私たちは、復活のイエス、その方が誰なのか分かる必要があります。復活のイエスに出会う必要があります。福音っていうのは、エヴァンゲリオンっていうね、アニメじゃないですよ。これ、もともとエヴァンゲリオンっていうのは、勝利の知らせ、良き知らせです。戦争の時に、戦争に勝ったぞって、伝令が来る。それが、エヴァンゲリオン、福音なんです。だから、私たちは勝利なんです。完全勝利なんです。復活のイエス、勝利のイエスを私たちは信じてるんですね。勝利のないクリスチャン、もしいたとしたら、私たちはこの復活のイエスを見る必要があります。ある、アメリカのリバイバリストの D.L. ムーディーという人がいました。その人は、カウンセリングした時に、ある日彼のところに一人の若者が来て言いました。その人ね、私は以前犯した罪のためにいつも落ち込んでしまいます。あまりにも大きな罪のため、いくら時間が経っても消えないんですと。ムーディーは言いました。あなたはクリスチャンですか？はい、私はクリスチャンです。じゃあ、あなたはキリストがあなたの全ての罪を許すために十字架にかかったことを信じますかと。はい、信じますと。若者がそう答えた瞬間、ムーディーは怒り出した。イエス様が消してくださった、許すと言ってくださった罪を何でお前今でも覚えてるんだ。何者だと。全能の神がもう覚えていない、もう許されたと言ってるのに、いつまでグダグダグダと言ってるお前は何者なんだと怒ったんだね。で、ムーディーがあんまり真剣にね、怒るので、その若者は、あ、そうなんだと。私は許されたんだ。本当に許されたんだ。もう癒されてるんだ。と信じて帰っていったそうです。私たちが持っているイエス・キリストの福音は、勝利の福音です。良き知らせです。なんか悪い知らせを聞いたような人がいたらね、じゃあ違いますよと。ね。十字架に作られたまんまのイエス様がいたらね、それはちゃんと下ろして復活させてあげてください。私たちのスタートラインは十字架の上で死んだイエス様じゃありません。私たちの罪のために十字架につけられて、死から蘇って復活したイエス様、勝利のイエス様です。それが私たちのスタートラインです。で、私たちはスタートラインにしっかり立つ必要があります。それは、まず最初は信仰、空の墓ではなく復活したキリスト信仰が私たちのスタートラインです。じゃ、二つ目、御言葉です。そこで二人は話し合った。 みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないかと。イエス様の言葉を聞くことです。心が燃えていたと言います。御言葉は心を燃やすんです。エレミヤ書、前までやってましたけども、エレミヤ書の中にね、あなたの、御言葉が心の中になって、燃え盛る炎になって、私はそれに留めることはできない。そのぐらいのね、力強い言葉です。御言葉は剣でもあります。私たちの持っているこの剣、おさえの中に何が入っているか。ちゃんとね、聖書が入ってなきゃダメなんですよ。で、とにかくいつの間にかね、聖書でないものが入ってる。うちも私、いろんなそういうのね、批判するわけじゃないですけども、ある時はヤベツの祈りが入ってるね。ある時は5つの目的が入ってる。ある時はビル・ウィルソンが入ってると。ね。フィリッピン・アンシンが入ってると。聖書です。聖書だけでもいいと言ってもいい。聖書が、私の言葉の中、社員の中には、聖書が入ってるんですよ。御言葉なんです。で、御言葉は旗でもあります。あなたはどこに、誰に所属しているのか。どこの首のものなのか。ね。旗印です。私たちはキリストの旗印のもとに、こうして集まってるわけです。礼拝というのは、聖書を読むことによって成り立ちます。で、礼拝の場所で、今も私たちと一緒に生きるイエス・キリストに出会うため、この言葉が毎週読まれてるんです。で、読んで分かったときに、心が燃えるような、そういう特別なものがこの聖書です。そして礼拝はそれだけではありません。交わりによって成り立ちます。それ私たちね、兄弟姉妹が、この交わりを持つだけでなく、一人一人がイエス様とイエス・キリストと一対一で顔を合わせる、そういう交わりです。しかも食事付きです。その食事が、この御言葉です。聖書の言葉です。生ける主、イエス・キリストから与えられる命のパンがこの御言葉です。教会の礼拝に来て、毎週のメッセージを聞いて、で、毎日ね、できれば、ディボーションして、聖書を中読して、本気でね、この聖書と、格闘してみてください。で、教会に毎週バイブルスタディ、もうやってます。ぜひ、この御言葉、イエス様の、ことをもっと知るために、この御言葉と格闘して、イエス様と格闘してみてください。この弟子たちのように、イエス様が、もう先に行こうとね、これ多分イエス様ポーズですよね。もう行こうと思ってたんだけど、弟子たちは、もう無理やり引き止めました。イエス様もっと聞かせてください。もっと知りたいんです。自分たちはもっとあなたのことを知りたいんです。求めてみてください。そうすると、心に決して消えることのない炎が灯されます。エレミアのように。そして、エマオに向かって、なんか、どうでもいい方向じゃなくて、方向に、不安や疑問の暗い顔つきで歩くんじゃなくて、エルサレムに向かって、イエス様のところに向かって、希望と確信の中を走ることができます。御言葉が、聖書の言葉が私たちのスタートラインです。三つ目。三つ目は、行い、イエス様の言葉を行うこと。シモンは二人が立ってエルサレムに戻ってみると、十一使徒とその仲間が集まって、本当に主は蘇ってシモンにお姿を現されたと言っていた。ルカの同じルカにね、6章46、なぜ私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですかというところがあります。弟子たちは、どうしましたか？弟子たちは、エマオに向かう途中、イエス様に会いました。そしてイエス様の直伝のバイブルスタディもしました。御言葉のメッセージを聞いて心が燃やされました。その後です。弟子たちは何をしましたか？彼らはすぐさま二人は立ってエルサレムに戻ったとあります。戻した道をすぐにエルサレムに帰ったんですね。彼は旅から11キロの道のりを歩いて帰ってきて、もう日も暮れて夕飯の途中なのに、また11キロの道を歩いて帰ったんです、すぐに。明日にしようとはしなかった。今度にしようとはしなかった。いつか行こうとは言わなかった。復活のイエス様に会って、イエス様の御言葉を聞き、すぐに行動したんですね。そして何が起こったか。弟子たち、彼らも道であったいろんなことやパンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれたとあります。イエス様に出会い、御言葉を聞き、行動した後、またイエス様に会うんですよ。私がイエス様に会い、御言葉を聞いて行動すると、またイエス様に会うんです。じゃあその後何をするか。またその繰り返しですよ。 イエス様が御言葉をくださいます。そしてまた行動します。この繰り返しの中に、私たちの歩みがあり、そしてこの繰り返しがこの毎週の礼拝です。週の初めの日、日曜日の教会、私たちのスタート地点はいつもここです。私たちには地図とコンパスがあります。聖書があります。これから向かう目的地も道のりも示されています。でもそれだけでは何も起こらないんですね。地図とコンパスを手にその道の入り口で立ち止まって道を眺めているだけでは何も起きません。一歩踏み出し、その道を歩いてみなければ、実際その景色を見なければ理解することはできない。イエス様は誰でどのような方なのか本当に理解することはできません。もしあなたがこの道に足を踏み出したい、自分を変えたい、社会を変えたい、この国を変えたいと本気で思っているならば、その道には必ず、ね、私よく言います。冒険があります。予想外のイベントがあります。素晴らしい景色が見れます。そして、私の人生に必要な重大な何かが待ち構えています。この道をね、歩き出す、その出発点がこの日曜日、週の初めの日です。もうスタートラインに立ってます。地図とコンパス持ってます。誰と一緒に行くか、向かう方向も分かってます。準備はできてます。スタートラインに立ってます。でも実際にスタートするかどうかは、自分が決めることです。ルカの4章、6章47節。私の元に来て、私の言葉を聞き、それを行う人たちがどんな人に似てるか、あなた方に示しましょうと。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり、川の水がその家に押し寄せたとしても、しっかり建てられていたからびくともしませんでした。聞いても実行しない人は、土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると、家は一遍に倒れてしまい、その壊れ方もひどいものとなりました。私の元に来て、イエス様のところに来て、言葉を聞き、それを行う、この繰り返しです。この繰り返し、もちろんそのね、私たち、みんな、ね、行うとこ、ことに関して、100% できませんよ。出てきなくて、でも戻ってくるんですよ、またイエス様のところに。一応戻ってくるんです。出てきませんでした。その時イエス様はね、今度ね、こういうふうに言うね。それでもあなたのことを愛してますよ、と。お願いします。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。この週の初めの日、私たちがこの復活のイエス様、勝利のイエス様、この福音をもう一度しっかりと握りしめることができることを感謝します。神様、今私たちがどこを歩いているのか、誰と歩いているのか、どうか今それぞれが自分のスタート地点に立つことができますように、あなたと一緒にまた一歩踏み出すことができますように、私たちに力がなくても、私たちに信仰がなかったとしても、あなたがもうそこにいてくださって、私たちの目を開いてくださること、御言葉によって私たちの目を、曇っている目を開いてくださることを信じて感謝します。神様、どうか今週1週間あなたが私たちと一緒に歩いてくださいます。そして御言葉を通して、この聖書を通して、私たちのこの地図でありコンパスであり、私たちの剣であるこの御言葉によって、私たちの心を変えてください。心を探ってください。私のもとに来て、私の言葉を聞き、それを行う人たちがどんな人にいているか、私たちはしっかりとしたあなたの御言葉の土台の上に、家を建てていきたいと思います。神様、感謝します。どうか今、今週1週間もあなたが私たちと共に歩み、私たちのこのしっかりとした土台を築くことができるように助けてください。感謝します。今、心を合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。ありがとうございました。